今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章11節から16節です。イザヤ書65章11節から16節、はじめに13節をお読みいたします。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。どうかあなたの御言葉が私たちの喜びとますますなっていきますように。あなたの御言葉をどんな宝を求めるに勝るに、それを求める私であり、そしてあなたにあって歩む一人一人が、まさにその喜び、楽しみを、祝福をさらにさらに見出し、それを自分のものとしていくことができますように。今語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてがただあなたの栄光で満ち溢れた時であり、この一日がそうでありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日の主日礼拝において、ね、二通りの、人がいたということを見ました。まあ、A と B という道、 A という道は主の御言葉を喜ぶ人で、 B という道の人の性質は主の御言葉があったとき、それを嫌がる人、それが憎んでそれを退ける人ですね。で、 A の人は、祝福の道を歩み、そして永遠の天国に入りますけど、しかし B の道の人は、そうではなく、地獄に入ってしまいます。A の人、B の人、ね、両方とも罪を持っています。で、それで A の人の特徴は、その自分の中に罪があるということ、また自分が汚れた性質を、ね、発言させてしまったということに悲しみを覚えます。それは嫌だと思いますけど、しかし、ね、B の道の人は、それを喜ぶんですね。それがあったとしたところで、そんなの当たり前じゃないかって、ね。ですから、罪と自分がもう一体化してしまって、しかもね、感情を持って、罪の方を喜んで、そして神様の御言葉の方を悲しむ。A の人は、その逆で、神様の御言葉を喜んで、罪を悲しむ。そういう人です。で、結局のところ、この神様の御言葉に対して、いかなる反応をするかによって、人は永遠の道が定まってしまうんですね。神様の御言葉、これによって世界は作られました。この御言葉によって今成り立っております。この全宇宙もこの地球も、ね、太陽と地球の距離が少しでも縮まったり、あるいは、ね、遠のいたりしてしまったら、これは とても大変なことになって、ね、人類滅亡してしまいます。この太陽と地球の距離を保っておられるのは神様、ね、月との距離もそうです、ね、月と地球、ね、ちょっとでも離れたら、ね、道を引き潮になって海がすごい影響を及ぼしますね。この月との距離が少しでも違ってしまっても、それほど影響があるわけですから。ところが神様、この地球と月の距離も絶妙な位置関係で保って、でそれで海がうまく、ね、満ちたり引いたりして、その結果水が動くからね、海の生物が動くようになり、ね、魚が生きるようになり、神様はこの絶妙なタイミングと、 また距離関係を持って全宇宙を支配して、自然界を支配しておられるんです。これ全部神様の言葉によってそうなってるんです。神様の言葉によって宇宙の均衡が保たれ、それのみならず、本当に人体についても、これも本当にその不思議を見れば見るほど、神様が絶妙なタイミングと、また距離関係と、その仕組みでもって、それも神様の御言葉によって保たれているんだ、ね。そのことを知れば知るほどですね、驚き、喜び、そして本当に神様のこと、御言葉を楽しむようになっていきますけども、しかし、この神様の御言葉を悲しむ人、ね、ちょっとその心意気が知ることはできないんですが、しかし存在しておりますね。世の中には主の御言葉を憎む人、嫌がる人というものは確かに存在します。そしてそのような人たちは結局全ての創造に対して逆らってるわけですね。全被造物の源であられるお方に逆らってる。だから何もかも、ね、逆風の人生を送らなくてはならない。いや、逆風の永遠を送らなくてはならないんです。で、自転車で学校、私、ね、高校の時10キロ毎日通ったんですけども、自転車通学の人にとって最も敵になるのはね、雨ではないんです。雨は別にね、カッパを切れば済む話ですけども、要するに風なんですね。向かい風だったらもうその日学校に行くのは非常に大変です。結局ね、この全世界は主の息吹、ね、主の息で満ちております、ね。ヘブライ語ではルアハ、ね。この主の息、これは風とも訳せますし、またね、要するに動く空気なんですね。そしてルアハは霊です。全世界は神の霊で満ちております。全宇宙。神様の息吹で満ちているんですけども、しかし、主の御言葉に逆らうとは、もう、その主の息吹に逆らう。ですから、逆風、向かい風、人生です。けれども、ね、一見すると、この世界は、なんか悪いこと、悪どいことをしている人が、ね、一見栄えているように見えるんですけども、しかしですね、100年単位で見ていくならば、そういう人は、結局、滅んで、しかも永遠の単位で見れば、その人は永遠のゲヘナに投げ込まれてしまう。一瞬の、ね、単位で見るならば、あたかも神様のことに逆っている人が栄えているような気がしても、しかし永遠の観点で見れば、結局その人は滅びに至る。その人生を歩んでいるに過ぎません。で、今日の箇所、主の言葉をね、喜ぶ人、主にあって歩む人は、喜び、楽しみが増し加わりますけども、しかし、主の御言葉に反する人には、悲しみが増し加わります。結局ですね、その人が自身が、神の言葉に対して、意固地であるか、ね、どうか、これにかかってるんですね。神様の言葉に対して、本当に、よく聞き従う人、その人は栄え、喜び、楽しむんですが、しかし、ね、そうでない人は、結局悲しむことになってしまう。ここ、週末3週間ほど、ローマ人への手紙の一章の方、そこがキーワードになっておりました。ローマの一章の、ね、29節から31節、そこ今まで21項目だと思ってたんですけども、ね、原点を見れば22項目あった。で、それでその、ね、22項目目、この、ね、新改訳聖書とか、ね、韓国語の聖書に記されていない、その、ね、言葉が、アスポンドスというギリシャ語で、ね、それ、要するに執念深く和解不能な者たち、ね、ということでしたね。和解不能な、ね、もう和解しがたい人、執念深い人、ね、和解しないことにおいて執念深い人の、ようですね。神様に対して執念深く私は和解しないって、主の御言葉に対して私は、ね、信じられないって、それが、ね、私の喜びに、ね、とてもなれないということにおいて、意固地な人は結局、ね、滅びに向かってしまう。けれども主の御言葉を、ね、本当に子供のようにすんなりと受け入れて、素直にそれを喜びとする人はすんなりと天国に入れる人ですね。 本当に主の御言葉に対して意固地である人というのは天国に入りがたい人になってしまいます。だから私たちは本当に子供のように主の御言葉を受け入れる、それが必要です。で、イザヤ書の65章の13節以降、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は植える、ね、ここにですね、私のしもべたちという A の人と、ね、あなた方という B の人が、ね、に分かれて、その対比が、ね、この13節14節15節と、ね、続きます。で、そして11節12節は B の人、ね、要するに主の御言葉を憎む人たちのその呪われる様が記されております。で、まず11節と12節、しかしあなた方主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ、ね、書いてありますね。あなた方主を捨てる者、ね、主を捨てるとはすなわち主の御言葉を捨てるものです、ね、なぜなら御言葉はご自身が主ご自身であり、ね、主は御言葉であられるからです。主を捨てる者、ね、御言葉を捨てる者に対しては、ね、まあ、どのようになるか、それが記されているんですけども、私の聖なる山、要するにこれ礼拝をする場所です。ガドのために、ね、メニのためにってあるんですけども、このガドとメニは偶像ですが、これ、ね、幸運をもたらす運命の神だそうです。ガド、メニ、両方とも。ですからね、この聖書の御言葉ではなく、ね、幸運をもたらす神の方が好きで、ね、そちらの方を愛する人たち。ですから、聖書の言葉、ね、そんなの、嫌だよ、そんなのよりも私に、ね、彼氏彼女を与えてくれる神、私にお金を与えてくれる神、私を受験合格させてくれる、ね、そういう恋愛成就とか受験合格祈願の神とか、ね、そういったもそちらの方を好む人は要するに B の人ですね。そのような人に対して12節、私はあなた方を剣に渡す、それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。ね、主は呼んでるんです。ひっきりなしに四六時中呼んでます。ね、二節に、私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。主はもうずっと一日中手を差し伸べ続けているんです。私の御言葉に聞きなさい、そういうふうに主は一日中叫んでいるにもかかわらず、それを無視してそれを聞かない、それをずっと続けている。やがて聞くなら、まあ、ようやくその聞いた瞬間から人生変わり、祝福、幸い、喜びあふれるんですけど、しかし聞かない間は結局ですね、ずっと打ち叩かれっぱなしになってしまいます、ね、けれども主の御言葉を聞いて、それをその呼び声に応えて御言葉の通り行う人は祝福、幸いを得ます。結局この、主を捨てる者とは主の御言葉をそれを捨てる者、そして主が呼んでも答えない、主が語りかけても聞かない、むしろ主の目の前に、ね、悪を行う、ね、生まれつきの人間は主を喜ばせることはもともとできないものです。主の御言葉、これのみがですね、人が主を喜ばせる道、ね、それを聞くということ、それこそが、ね、主を喜ばせる道です。主の御言葉に聞くということです。そしてそれに応えてその通り行うということです。けれどもこの B のタイプの人は、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選ぶ。で、それで、それゆえと続くんです。この13節。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる。しかし、あなた方は飢える。私のしもべたち、主のしもべたちは豊かに食べて満足します。 確かにね、口から入る食べ物の食料、ね、それに満ち溢れるということは、祝福の一つではありますけれども、しかし、そういう肉の食物のみならず、この霊の食物である御言葉のマナ、ね、これを食べて、私たちは満腹します。ね、人は、パンだけで生きるものではありません。神様の御口から語られる一つ一つの言葉によって生きる。申命記に書いてありますね。人はパンのみに生きるにあらず。これノンクリスチャンでも、ね、知っている有名な言葉ですけども、この主の御言葉、これによって私たちは霊の養いを得て、喜びを得て、そして、ね、このしかも霊のパンである御言葉は、私たちが、ね、困難の時、ね、患難の中に立たされた時に、その御言葉のマナが私たちを守り、私たちを力づけ、元気づけてくれるんです。本当に、ね、今日もまた、東京やまた茨城の方に福音を伝えに行くんですけども、その福音を伝える先の人々、大きな困難の中にあるんですが、しかし、この主の御言葉を握りしめている人は、困難の中にずっといても元気なんですね。で、それで周りの人々が不思議があるんです。なんであなたはこんなに困難が長続きしているにもかかわらず、あなたはそんなに、ね、絶望しないんですか？そんななんで元気なのって不思議があるんですね。それは、主の御言葉の養い、ね、肉のパンにあらず、この主の御口から語られる御言葉によって養いを得て、力を得ているから。だから、元気なんですね。皆さんも同じです。これからね、会社に行って、ね、働く人たちもいるんですけども、その行く先々において、どうしてあなたはそんなに、ね、こんな難しいことが起きているのに、ね、そんなに絶望していないのみたいなね、なんかそういうことを言われるんですね、クリスチャンというものは。そうです。御言葉という全ての力の源を持っているからです。だからね、主のしもべたちは食べる、満腹する、満足する、力を得る。けれども、主の御言葉を持っていない人は飢えて、しまいます。ね、身を私のしもべたちは飲む。しかしあなた方は乾く。身を私のしもべたちは喜ぶ。しかしあなた方は恥を見る。で、ね、今日の、まあ、キーワード、喜びですね。本当に主の御言葉を喜ぶということ。主の御言葉が入ってくると、ね、霊において喜びが溢れる、ね。それが A のタイプの人。で、ね、B のタイプの人は、主の御言葉が来ると、それを嫌がる、ね、蔑む、拒否する。主のしもべたちは主の御言葉を喜びます。その結果、満足し、喉の渇きが癒されて、ね、潤されます。しかし、そうでない人は、自分の目の、ね、楽しみ、なんかガドとか目にとかそういう幸運をもたらす、ね、運命の神が目の前から、ね、なくなる、あるいはそれに頼んでも実はそれは使い物にならないただの、ね、像だった、そういうのが分かってしまった途端に、ね、乾いて飢えて、ね、そして喜びがなくなってしまいます。けれども私たち主の民は永遠に常しえの喜びがいつも付きまといます。14節。見よ、私のしもべたちは、心の楽しみによって喜び歌う。しかし、あなた方は、心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。あなた方は、自分の名を、私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで、神である主は、あなた方を殺される。ご自分のしもべたちを、他の名で呼ばれるようにされる。このようにあって祝福される者は、誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は、誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。アメン。14節の途中までは、A の人、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う。喜び歌う。喜び踊る。本当に主の民、主に聞き従う人たちは、ね、食べるにしても、ね、飲むにしても、あるいは行くにしても帰るにしても、喜びが付きまとってるんですね。 本当に、この教会における交わりのその食卓は喜びに満ちております。いつも喜びがつきまといますけれども、しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで神である主はあなた方を殺される。このあなた方、要するに主を捨てる者、主の御言葉を拒否する者たちがあなた方だって十一節に書いてあります。そういう者たちは心の痛みによって叫ぶことになります。痛みで叫んでいる人見ると、ああ大変だなと思うんですけども、しかし救いようがない人というのは主の御言葉を捨てる人、拒否する人です。そういう人たち、ああかわいそうだな、なんとか救われてほしいな、私たちに願うんですけど、しかし本人自身が主の御言葉を、拒否するのであるならば、もうどうしようもないんですね。川で溺れてる人に、その浮き輪を投げるんですけども、溺れてる人が浮き輪をつかまないんじゃしょうがないですね。手の下しようがないんです。私たちも本当に御言葉をその人に、投げかける、そこまではできるんですけども、しかしその人を、が、滅びの、海に沈んでいくのを、私たち自身が飛び込んでいくことはできません。私たちはそんな強いものではありません。私たちは誰か一人の人を神様の御言葉抜きで救えるほど、そんな強いものではないんです。ただ私たちが人を救えるとしたら、それは主の御言葉を彼に与えることのみであって、自分自身がもうその人のために朝も昼も夜も働いて、その人のために食べさせてあげて、そんなことは結局その人自身のためにもなりませんし、私たちのためにもなりません。私たちは主の御言葉の民として、また困っている人がいたならば、主の御言葉を与える民として歩んでいくべきであって、決して主の御言葉から離れたところでその人を助けようとしたり、ボランティアしようとしたり、しても結局ただただなくなっていくだけなんですね、自分のそのリソースが。けれども主の御言葉にとどまる人は無限のリソースを持っています。でそれでそれによって本人自身は満たされて、そしてその溢れていくんですね。杯が溢れてます。ダビデが言いましたけども、喜びが溢れ、命が溢れ、資源が溢れ、また必要なものが、必要以上が満たされますから、その以上の余り部分で周りが潤され、助け出されていくんですね。川々となって喜びが流れていくんです。そしてそれによってゆとりが生まれ、またその私たちを通して流れていく命の水の川が相手先の人々を潤し、生かし、命へと導き、そしてその人もまたこの命の川の源へとつなげるならば、その、授かった人もまた命の水を川がと流し出していくものになっていくんです。こうして、神の命が増え広がっていく、これがすなわち伝道なんですね。ですから、皆さん、伝道、これは主の喜びを知らない人が、やってもただただ疲れ果てるだけです。何の実りももたらさない、ただ主の御言葉が、を誤って伝えてしまうゆえに、ますます、神さんに対して、敵対する人を、作ってしまう危険性もまたあります。だから私たちは本当に主につながることのその命の満たし、そしてそれが泉のように湧き上がって、それが溢れてくる、この経験をしてこそ人に伝道ができるんです。だから、本当に湧き上がってくる思い、これがない人は伝道してはなりません。もう嫌だな、伝道嫌だな、けれどもそれがいいことだからやらなきゃな、これだとですね、むしろ主についてディスインフォメーションを流してしまうことになってしまいます。だからそういう人はやめてください。むしろ本当に主につながって、主がいかに命あふれるお方であるのか、御言葉がいかに力強いものであるのか、これを体験し、まず自分自身が体験してください。そして主の御言葉につながることによる恵み、幸い、喜びの実を得て、 食べて、満腹して、飲んで、潤されて、で、そうして、ようやく、ね、まあ、ようやくと言いますか、それは実に簡単なことなんですね。ただ、主の御言葉につながって信頼して、それを守り行っている、ね、という非常にシンプルなことです。それをするならば、命に溢れて、喜びに溢れていきます。けれども、主の御言葉に、それを蔑んでしまうならば、その人はただ乾いてしまうだけです。干からびてしまうだけです。私たち、この主の御言葉に対して、アーメンと言うべきなんです。この15節の、16節ですね。この世にあって祝福されるものは、誠の神によって祝福され、この世にあって誓うものは、誠の神によって誓う。あるんですけど、誠の神。この誠、ヘブライ語ではアーメンと言います。ですから、ここはアーメンの神によって祝福される。ですから、この世にあって祝福されるものというものは、アーメンの神、誠の神、アーメンというのは、同意します。それは真実です。それは私の願うところです。そういう意味ですけれども。ですから、この神様を自分自身のアーメンとする人は、この世にあって祝福されるものです。また、この世にあって誓うものは、誠の神によって誓う。物事の決定、物事の段取り、段組み、これを、この誠の神、アーメンの神様によって、神様に同意して進んでいくならば、その人は、この世にあって祝福されるものです。先の苦難は忘れられ、私の目から隠される。もろもろの苦難、これキング・ジェームズバージョンでは、先の苦難、この苦難の部分はトラブルという、英語でした、前のトラブル、先のトラブル、もろもろのトラブル、もし今ですね、何かのトラブルを抱えているとするならば、この誠の神、アーメンの神様に対してアーメンをして御言葉の通り生きるならば、そのトラブルはもう過去のもの、前のものになって過ぎ去っていくんです。昔、そういえば、去年の今頃、あのトラブルを抱えていて、大変だったな。けれども、それ、もう、後ろに過ぎ去ったことだって。もう、あれは忘れ去られたものだって。そういう人は、いるでしょうね。本当に、主の御言葉にアーメンする人は、先の苦難は忘れ去られていくんです。だから、私たちはこの主の御言葉を、喜びとして、受け止めていくわけです。冒頭で宣言しました御言葉は詩編の119編の162節なんですけども、詩編119編の162節、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。アメン。主の御言葉、人が、森の中で大きな獲物を、捕らえて、もうこんなちっちゃい獲物じゃなく大きな獲物を捕らえて、そして本当に意気揚々として帰っていくように、本当に主の御言葉を喜びとする、そういうことを、する人は平和があります、祝福があります。この詩編119編、アルファベットの詩編で161節から168節が、最後のに近いところですけども、この詩編119編、あなたの御言葉を喜びます。あなたの皆を褒めたたえます。あなたの見教えを私は愛します。私はあなたを待ち望んでいます。あなたは私を守っています。ただ、このような言葉がずっと続くんですね。ユダヤ人たち、この詩編119編を丸暗記するとき、もうこれが自分自身の人生になっていくんです。あなたの御言葉を喜びます。大きな獲物を見つけたに勝って、あなたの御言葉を喜びます。あなたを愛します。あなたの身教えを守ります。私は、あなたを喜びとします。あなたの悟しを守ります。これをですね、もう毎日毎日繰り返せば繰り返すほど、それが自分の人生の実体化されていて、主の御言葉を喜びとして、そして祝福の人生を歩んでいく。だからユダヤ人たちはあんなに祝福されてるんですね。まあ、この詩編119編は、バルミツバの必須項目ではないんですけども、けれども、この詩編119編、だからユダヤ人たち、 御言葉テピリンの非常に人気メニューなんですね。何しろアルファベット順に並んでいるということはイコール覚えなさいということだからですって。だから私たちは御言葉を愛し、御言葉を覚えて、それを毎日口ずさみ、主の民として、主の喜びを味わい、この世にあって潤され、食べて満腹し、お金持ちになり、健やかなものになり、そしてどんどんとこの地上にあって祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。あと御言葉を喜びとします。主よ、どうか私たちがこの御言葉につながることの喜び、その潤い、それをますます私たちに教え、体験させてくださいますように。そしてもっともっとあなたの御言葉が我らの喜びとなって、もうこれを手放したくないと思うほどのその祝福を日ごと増し加えてくださいますように。御言葉の喜び祝福を知らない人に伝えることができますように。そして本当に彼らに教えて、それも効果的にそれをしっかりと教えて、本当にわきまえのない人たち、また固くなに御言葉を拒む人たちをも、主よ、本当にあなたのもとへと導くことができますように、どうか助けてください。今日も御言葉をもとに我ら進み行きます。そして御言葉を伝える働き人もおります。どうかあなたがその御言葉の祝福、幸い、喜び、それをますます増し加えてくださいますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人を主よ、本当によちよちやですけれど、あなたの御前について喜ぶしもべとして、あなたの御言葉を飲み食いしたしもべとして、喜び楽しんで一日を歩むことができますように、主よ、あなたが私たちをこの御言葉の中に招いてくださったことを感謝いたします。私たちは御言葉を食べて喜ぶことが、飲んで喜ぶことができます。御言葉の洗いにあって清められて清い神を見るからです。主よ、私たちを今日もあなたが受け取ってください。父よによって受け取ってください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって受け取ってください。そして御言葉のパンを思う存分食べて満腹したしもべとなられますように、主よ、あなたは私たちを祝福してください。御言葉の洗いによって思いも心も洗われて、そして御言葉の清さの中にとどまることができますように、私たちを祝福してください。あなたの御言葉を食べた者、そして生ける水を飲んだ者は、主よ、喜ぶしかありません。食べた御言葉の実態が私たちの生活の中でありありとあふれるからです。あなたのしもべ、飲んだしもべは本当に喜び、また楽しむしかありません。飲んだ御言葉によって本当に清くされて、手足の技が清くなり、清いものが見る神をいつも見ることができるからです。主よ、あなたがこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がこの世を生きていくとき、主よ、あらゆる苦難、このトラブルというのは本当につきもののように私たちにぶつかってきます。でも主よ、私たちはこの大いなる神にあって起きたそのすべての苦難、このトラブルが全部解決され、どれだけ解決されるかといったら、すっかり忘れるほどの解決が与えられるということを本当に感謝します。トラブルのこの苦いこの苦いところがすっかり忘れちゃうくらい解決に至らせてくださる、これはもうすごく驚きです。 主よ、私たちが今まで抱え込んでいたそのすべてのトラブル、よく考えたら主よ、いつの間にか忘れている、この御言葉がもうすでに私たちの中で実体化されていったということを今日また新たに覚えることができましたことを心から感謝いたします。主よ、本当に忘れるぐらいあなたが完璧にすべてのトラブルを解消してくださり、そして神に会って喜ぶ者、そして主の皆を褒めたたえる者、祝福された者、また祝福する者として私たちを選んでくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。